シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ月支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はドリームズについて話します。
はい。
この映画は9月5日公開のノルウェーの映画で110分ですね。現代もドリーマー。ちょっと、あれですね、ノルウェー語なんで表記は違いますけど、同じ意味ですね。
ドリーマーじゃないんですか？ドリームズっていう意味なんですかね？
ドリーマーですね、多
ああ、夢見る人という
分。多
意味
分、
ですかね？
どうなんだろう。調べてないですけど。でも、なんか ER で終わってるんですよね、ノ
そう
ルウェ
で
ー
す
語。
ね。
で、監督がダーク・ヨハン・ハウゲルードで、脚本も同じですね。映画 .com の説明を読むと、ベストセラー作家や図書館司書という経歴を持つ、ノルウェーのダーク・ヨハン・ハウゲルード監督が女性教師に恋をした少女の赤裸々な手記をめぐり、異なる価値観を持つ3世代の女性たちの物語を描いたドラマということですね。この作品は一応そのトリロジーの3作目なんですけど、で、この後、ラブを撮るんですけど、監督が、セックス、ドリームズ、ラブの順番で見てほしいって言っている。というのは、脚本を書いた順番がそれだからっていうことで、なので、一応ドリームズから先に話そうかなという感じですね。で、このドリームズは、2025年の第75回ベルリン国際映画祭にて、ノルウェーの映画として初めて最高賞の金熊賞を受賞したということですね。はい。では、おとけやさんからお願いします。
僕はまずこのドリームズはとても良かったですね。見た方はなんとなくわかると思うんですけど、この映画の世界観というか雰囲気というか、それにすごいのめり込めた作品でしたね。その内容としてはよくある話といえばその通りなんですけども、初恋のお話ですけど、この表現の精度っていうか、なんか再現性みたいなところがすごいなって思いましたね。で、良かった点早速行きたいと思うんですけど、3つほど挙げたいと思いますけど、1つは今言った初恋の再現性みたいなところですかね。おそらくほとんどの人がね、体験したことある初恋のお話ですけど、これを見事に、なんかすごい精度で表現してると思ったんですよね。で、自分が体験した時のことのようにというかね、あ、こういう気持ちわかるなとか、こういうの自分もあったなみたいなところを見ながら思い出したりしたなっていうところですかね。人によっては全然ね、違う感じの初恋だったりする人がいるとは思いますけど、僕はそうでしたね。構成も多分、その要因の一つだと思うんですけど、序盤、主人公の手記という形で語られる、モノローグになってますよね。一人語りという形で。主役のヨハンネが、自分の体験したことを、日記に書いているというか、そのまま読んでるみたいなね、感じですよね。で、学校で、ヨハンナという女性の先生に、出会うわけですけど、特に序盤のヨハンナに対する気持ちが、これが恋心なんだっていうことに気づくまでの語りの部分が僕はすごい素敵な話だなというふうに思いましたね。話というかみんな多分、初恋の時って多分そうだと思うんですけど、恋が何かとかね、恋心が何かって分かんないわけじゃないですか、初めてだから。これが好きだっていうことなんだ、みたいなのを、彼女が、初めてなのか分かりませんけど、気づいたところ、気づくまでの話がすごい素敵でしたね。で、あとは、もうちょっと進んで、ヨハンネの先生の家、あ、ヨハンナですね。ヨハンナの先生の家に何回かね、行って、こう編み物を教えてもらったりとかね、してるときに、おそらく、あれは性の目覚めみたいな表現だと思うんですけど、ジャスミンティーを入れるシーンがあって、 その時にジャスミンの花が広がるみたいなね。
うんうんうん、
それで表現してるっていうのも、ま、すごい美しいなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは、まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、皆さん、初恋っていうのはね、あると思うんですけど、まあ、特に最初の恋人だったりとか、まあ、最初に付き合った人だったりとか、
うん、
まあ、若い時の恋人、若い頃の恋人って、最初の方って結構、相手を、運命の相手だと思い込みがちだと思うんですけど、
うん、
まあ僕もそういうところあったなっていう高校生の時でしたけど、まあそういうのを思い出したりとか、その恋の盲目性みたいなところですよね。
うん、
それも実にうまく表現されてるなっていうふうに思いましたね。だから普通に考えたらそれはやっちゃいけないんじゃないかっていうようなところこととかを、まあ平気でやってしまうようなところとかですよね。
うん、
例えば、まあ、先生の家を、あれ、調べたんでしたっけね、どうだったかちょっと忘れましたけど、まあ、とにかく、先生の家に押しかけるっていうね。
うん。
普通は、それしたらダメですよね。まあ、ストーカーまがいの行為と取られてしまうんですけど、まあ、そういうところとか。まあ、あとはその人しか見えないみたいなところで言うと、まあ、僕は、この、トリロジーですか？三作とかも見たんですけども、
うん、
まあ全部ロケ地がオスロなわけですけど、
うん、
まあこの作品は特に、夜のオスロの街並みとか、結構綺麗というかキラキラしている、
ですね、
街並みが多くて、それは、まあ彼女の目に映る街並みというか、
うん、
彼女が恋をしているので、すべてが美しく見える。みたいなところ、うん、そういう表現はすごく綺麗で良かったですね。
うん。
まあ、とにかく、こう、僕にはすごい刺さったし、若い時の恋愛というかね、そういうのを思い出したようなところがありましたね。
うん。
で、もう一点面白かった点としては、周りの反応ですね。
うん。
特に、その、彼女の手記を読んだおばあさんとお母さんですよね。
うん、
この二人が、まあ、それを読んで、まあ、ああだこうだ言ってたりとかね。まあ、二人だけになった時に言い争っていたりするんですけど、まあ、その会話はすごい面白かったですよね。
うんうん、
まあ、その別に、いがみ合うってほどじゃないんですけど、ちょっと二人の意見がね、うん、ちょっと違ったりとかして、
うんうん、
でも、あまりにも彼女の手記が素晴らしいんで、その、うん、それを読み込んでうちに、まあ、僕もそうでしたけど、その祖母も母親も自分の若い時のことをね、思い出してみたりとか。
うん。
で、だんだん二人の反応が変わってくるっていうのも面白かったですね。
うん。
まあなんか、本当に本を出すみたいなね、話にまでなるみたいなところとかね。
うん。
うん。その辺が。まあ、だから、おばあさんが詩を書く人なんですよね、多分ね。詩人なんですね、うん。で、本を何冊か出してて、みたいなところとかね。まあ、そういうところも関係あるんでしょうけど。まあ、そこも面白かったですし。で、
うん、
この作品の一番、まあ、素晴らしい点と言ってもいいかもしれないですけど、終盤の展開ですよね。
うん。
普通に恋愛、まあ、キラキラ映画では全然ないですけど、その、初恋の、こう、素晴らしい思い出の話、みたいに進んでいくんですけど、
うん、
まあ、最後の方に、お母さんが先生ですよね、ヨハンナに会いに行って、その手記を出していいかみたいな話とかね、そういう相談をしに行くんですけど、う
ん、はい。
そっから話が転換しますよね。
うん。
ここが僕すごいところだなと思って、
うん。
まあ、要するに、それがあなたたちが見てたのは、まあ、なんだろう。一方的な見方で、まあ、
うん、
それこそ恋は盲目っていうのを映像でも表現してるし、観客が疑似体験できるみたいになってるとこが僕はすごいなっていうふうに思いましたね。
うん、
僕も、もう母親の対応と一緒なんですけど、もう、ヨハンナも、先生もその気だったんじゃないかっていうふうに、もうずっと思い込んでたわけですよね。
うん、
まあ、実際どうだったかは本人にしかわからないですけど、
うん、
まあ、かなり主観的に、都合のいいように、先生の気持ちを作ってたみたいなところがあって、
うん、
でも実際、いや、そんなことないですよ、みたいなことを言われたときに、いや、あなたもその気だったんでしょ、みたいな感じで母親がこう反論するところがすごい面白かったですし、
うん、
僕もそういう気持ちだったんでしょうね。いや、先生もその気だったんじゃないの？みたいな風にね。まあ、あの映像を見せられると、まあ確かにそう思っちゃうんですけど、まあ、もしかしたらね、勘のいい人だったら、まあこれは多分、一方的な、彼女が見ている世界なんだろうなっていう風にね、わかると思うんですけど、
うん。
まあそこの表現は僕はすごい良かったなっていう風に思いましたね。
うん。
まあそこで、僕もまんまとというか、こう、ひっくり返されたというか、
うん。
そこが、まあこの作品のまあ簡単には終わらないっていうかね、そのちゃんと恋は盲目っていうところを表現してるのがすごい良かったですね。
うん。
うん。でまあ気になった点はもうそんなになかったですね。そんな感じですね。
うん。
以上です。
はい、ありがとうございます。では僕もあなんですけど、僕もこの作品はすごい面白かったですね。うん、まあ音ゲーさんとほぼ同じなんですけど、
うん。
まあ違うところと言ったら。一番違うのは、まあ、先生の反応は、僕は、自己保身かなとは思ってて。
まあ、そういうふうにも取れますよね、あそこ
は
ね。
はい。うん。だから、まあ、先生も少なからずあったんじゃないかなっていうのはあって。
まあ、ね、うん。家にあげてるわけですからね。
で、まあ、結構な時間過ごしてるし、うんうん、まあ、あの人も、自身もレズビアンだし。
うん。
だから、まあ、具体的なことはしてないんだろうけど、うん、まあ思わせぶりなことはしたんだろうなっていうところがあって、まあ言われたから、まあでも今も恋人いるし、
うん、
まあそこまでじゃないですよって言っただけなんじゃないかなと僕は見てて思った、
うんうん、
から、彼女の妄想とは僕は思わなかったんですけど、うんうん、まあそれは別にどちらとしても明言されてないんでわかんないんですけど、うんうんうん、でそこから僕まあ思うんですけど、まあ恋愛とかって、まあそういう部分かなと。たとえその場で、まあ、例えば彼女が認めてたとしても、
うん、
この深さっていうのは誰にもわからないし、
うん、
例えばまあ好きだよって言って好きだよって返されたとしても、相手の好きだよは自分の好きだよとどれぐらい違うのかっていうのは、うん、まあ、恋愛したことある人ならわかると思うんですけど、
うん、
まあ、誰もわかんないし、言われた瞬間から不安になるっていうのは、あるもので、だからまあ、幻想というか、
うん、
しかも、おとぎやさんが言ってたみたいに最初その手記というか、
うん、
まあ、あの小説っぽいものを読んでるのかもしれないんですけど、
うん、
まあ主観的表現から来て、でそれはまあ言えば自分の主観だから、まあ向こうも好きだっていう観点で話を進んでいると思うんですけど、
うんうん、
まあ二人のお母さんとおばあさんの読み方もちょっと捉え方もちょっと違ったりとか、
うん、
まあその捉え方の違うっていうこと自身がもう恋愛というか愛っていうことなのかなって僕は思ったので、まあ、監督なんかあんまドリームっていうところにそこまで意味はないっぽいことを言ってるんですけど、
うん、
でもまあ、幻っていうところは、なんか、愛っていうものはそういうもんなんじゃないかな。だから自分、うん、結局哲学的ななんか、
うんうん、
我を思うゆえに我ありみたいになっちゃいますけど、
うんうん、
自分の愛自身は正しいけど、
うん、
相手の愛は、どの程度なのかとか、わかんないし、
うん、まあ
ね、うん、だからまあ先生も僕の基準で言えば多分好きなんじゃないかなっていう、
うん。
でも人の基準によったらあれは愛じゃないっていう人もいるだろうし、うん、そこのグラデーションがまあ面白かったかなっていう気はしますね。で僕はドリームスとラブしか見てないんですけど、
はい、
ラブよりももっとなんか映画的かなっていう気はして、
うん、
その最初に、なんか、階段みたいなところから始まるんですよね。
うんうん、
おばあさんがなんか階段を登って、人がいっぱいいるところを登っていくシーンが途中で、
幻
想的なシーンとしてありますけど、
うんうんうん、はいはいはい。
あれ、おばあさん亡くなっちゃうんでしたっけ？
いや、
亡くなるわけじゃない
か。まあ、そうではない。あれがおばあさんが見ていた夢みたいなこと。
夢みたい
なことですね、多分ね。うん。
あとがもうジェイコブス・ラダーみたいな感じに、
う
ん、
そうそうそう、
なってるんですよね。で、そこら辺の、まあ、そこの幻想的な表現とかも、まあ映画っぽいですし、
うん、
その、回想シーンも、まあ、映画っぽいし。
うん、
で、まあ、先生の、ヨハンナの表情が、まあ、ヨハンネと一緒にいるときと、まあ、その以降の、表情とで、
うん、
まあ、結構違うように見えるっていう、
うん、
表現の仕方も、まあ、映画っぽいかなっていう気はして。うんうん、そこら辺も、だから、まあ、確かに、まあ、ラブもすごいいい映画でしたけど、
うん、
まあ、この作品で、まあ、賞を取ったっていうのも、もちろん、ラブを出してたらラブが取ったかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、ドリームズが、キンクマ賞っていうのはすごいわかるなっていう気はしてましたね。うん、映画表現としても面白かったっていうところですかね。うん、で、まあ、この三部作、僕はセックスは見てないんですけど、
はい。
まあ、いろんな立場の愛が見えて、
うん、
今回は、だから、少女の、ね、初恋から、
うんうん、そうですね。
っていうことですけど、うん、それもちょっと面白いなっていう気はします。
うんうん、
いろんな形が見れるというか、うん、そうですね。まあ、
うんうん、
乙女さんと違う手だとそこだけで、あとはまあ、ほぼ一緒で、
うんうん、
僕はラブとドリームズを見た限りでは、やっぱ小説とか本を読むとかっていうことに対して、
はいはいはい。
すごい重視してるんだなっていう気はしますね。うん、まあ、後でラブの時に話せばいいと思うんですけど、まあ、あるキャラクターが小説を読むのが嫌いだみたいなことを言うんですよね。
うん、うん。
ラブの中で。今回はだから、主人公は完全に本がものすごく好きな少女で、
う
ん
う
ん、
そうですね。
自分でも本や書いてるような、
うん、うん。
子で。まあ、だから監督が最初に説明しましたけど、うん、図書館司書っていう経歴を持っていた、うんうん、まあ、ベストセラー作家だったということを、とも関係してるかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、本ということに関しても、
うん、
テーマ的にあるのかなっていう気はしましたね。
うん
うん、
僕、ね、はい、
はい、
実は僕は松さんと結構見た直後の感想は近くって、
うん、
いや先生もその気だったんだろうって思ってたんですね、かなり。
うんうん、
でも一緒に見た妻がいや、うん、あれは違うよみたいなこと言ってて、
うん、
あそうかなみたいな風に思ったところがで、
うん、
僕はまあ先生も好きだったと信じたいというかね、そういうそっちだったんですけど、
ヨハンネほど好きでは全然ないです、
うん、そうですね。
一瞬遊び相手ぐらいに思ってたっていう意味での好き、それは好きなのかど
う
かちょっと微妙ですけど、
そうですね。だからまあまあ都合のいいというかね、関係だったかもしれないし、うん、なんだろう、彼女の方が年上じゃないですか、先生の方がね、はい、だからまあ片や初恋の少女の恋だけど、
うん、
片やまあ大人の恋愛というかね、うん、恋愛まで、そう、恋愛とまで行ってないみたいなね。なんなら友達なのか、次の新しいパートナーなのか、うん、お母さんと話し終わった後に一緒にね、出て行って、またどこかへ出かけていくって感じありましたから、うん、新しいパートナーが。
はい。
だから、まあその、もう本当に運命の人と思ってた彼女と、まあ、多くの恋人のうちの一人みたいに思ってた人もね、全然違いますよね、そこはね。
途中で出てきた女の人いたじゃないですか。
そうそう、もう一人いましたね。はいはい。
だからまあ、そう、そういう感じだと思うんですよね。
うん。
しかも、だからあの人、まあ、ヨハンネは可愛いし、
うん。
多分若いじゃないですか。
そうですよね。
その、ヨハンナからしても絶対魅力はあると思うんですよね。
うんうんうん。
まあ、だから一応生徒だからそういう肉体関係はなかったかもしれないけど、
うん。
まあ、なんていうか、そう、ギリ恋愛というか、
うんうんうん。
そういうのを楽しむ程度には好きだったんじゃないかっていう。
うん
う
ん、
いや、それこそ最初言った言うように、まあ好きにはいろんなグレードがあるし、
うんうん、
階層があるから、
うんうんうん、
それを人はどう取るかっていう点で違うというか。
うん、
僕途中からの話の展開でこれキャンセルカルチャーみたいな話になるのかなと思ったんですけど、そっちには全然いかなかったですよね。
ほうほうほう。
だから、あ、こっちに行くのかみたいなふうには僕は思うんですけど。
はいはいはい。ヨハンナが訴えられるみたいなこと
を。あ、そうそうそう。訴えられて、まあ、あ、ちょっと映画の名前出してあれですけど、まあ、うんうん、そう、キャンセルカルチャーっぽくなって、なんか問題が起きてるのかなっていうふうに予想してたら、うんうん、そういうことじゃなくて、
は
いはい、まあむしろ、愛っていうものの重さとか、
う
んうんうん、人による愛の違いっていうことなのかなって、
うんうん、
まあ、見てて思いましたね。うんうん、
ヨハンナは呼び出された時にひょっとしてそこを責められるんじゃないかみたいな、ちょっと心配してたところありましたもんね。
うん、多分警戒はしてたと思います
。手は出してないけど、みたいな。うん、一線は越えてないけど、みたいなね。
しかも、自分はもう辞めてますっていうふうに言ってたから。
そうそうですね。うん。
教師を。だからまあ、そこはこう、防波堤を作ってるし、
うん、
そこは全然思ってたと思うんですけどね。そうそうそう。
まあ、より、もう元々彼女は、多分、あそこの場に行った時に、そんな気はなかったんですっていう、そもそも言うつもりだったかもしれないですしね。
うん。
うん。まあ、本当に好きでしたみたいなこと言ったらね、余計話ややこしくなるしな、みたいなところですよね。
うん。 うん、僕、なんか見てて、本当に好きだところ絶対ないなという
か。ああ、そうですか。
日記見てても別に思ったんですけどね。
その
ね、本気でのめり込んでいるんだったら、
うん、
こういう扱い方はしないんじゃないか
なとか。なるほどね。
うん。
まあ、あとはその、
うん、
レズビアン同士なのかなっていう感じというか、まあ、あれが男性じゃないっていうところがまた、あれですよね、うん。あれが男性だったらだいぶまた話違ってくるしっていうね。
そうですね。ところね、家行った時点でちょっと問題になる可能性もあるし、
ね、
うん。女性だから、まあ、家に来ても許されているところは、
そうですね。
やっぱありますよね。
うん、はい。あとこの作品で印象に残ってる言葉で、
はい。
誰が言ったかちょっと忘れましたけど、神は死に際に手を握ってくれるが、表現の自由と民主主義は握ってくれないみたいな、言葉があったと思うんですけど、
うんうん、
まあ確かにそうだなって思うのと、それから松さんが先ほどおっしゃったその恋愛って、まあ幻想っていう意味で言えば、
はい、
まあ人によりますけど、僕にとっては神って幻想なわけですよね。
うん、
だから思い出とかそういったものは、まあ死に際に手を握ってくれると言えばそうなのかなみたいなね。
うん、
なんか そこに監督がね意味を込めてるかわかんないですけど、まあちょっと、
うん、
頭に残る言葉だったなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、でも僕はどっちかっていうと表現の自由と民主主義の方が好きかな、みたいなね。
うん、
死に際に手握ってくれないかもしれないですけど。はい。
うん。
みたいな話をちょっと妻としましたけどね。
うん。
うん。
はい。
はい。
そんな感じで。
はい。
はい。では今日はドリームズについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。